皆さんこんばんは。6月18日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太が今宵は担当します。さて、いつかは来ることは分かっているのですが、いざ突入するとやっぱり嫌なもので、とうとう今年も梅雨の季節が来てしまいました。湿気が多くてジメジメムシムシするのは、まあ、この際仕方ないことなのですが、一番困るのはカビが生えやすくなったり、食べ物を長期に置いておけず、まあ、傷んでしまったりとね、いろいろ厄介なことも起きてしまいます。また熱中症もね、起こりやすくなってきていますから、皆さんもしっかり水分塩分補給、そして冷房を使うなどしてですね、熱中症を予防しましょう。さて、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、自分は当然知っていますが、最近あまり見た記憶がなくて、多分普通に売られているはずだよねと思ってしまうのですが、今回はコンペイトーにスポットを当ててみたいと思います。そして後半はオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉、果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。こちらもご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ミオで幸せ。
僕はあなたと出会って、宝物を見つけました。目まぐるしい毎日の中で、小さな手瞳だって、今では大きくなって、それぞれ頑張って
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭でもねお伝えしました、今回はコンペイトーということなんですけど、これ若い世代の人は知っているのですかね。ちょっと何度も微妙なねところかなと。まあ、冒頭でも言ったけど、自分も当然、ものは知っております。ただ あまり買って食べたいと思うかどうかって言われるとね、なかなか微妙なところもちょっとあるんですけども、コンペイトーがどういうものかというのをね、ちょっと簡単に言いますと、砂糖と下味のついた水分を原料に、表面に凹凸状の突起を持つ、小球形、まあ、簡単に言うとちっちゃい、まあ、玉のような形をした、まあ、お菓子のことになるんですね。ではそのコンペイトーのね、まあ、語源というか、そこからちょっと、お話をしていきましょう。コンペイトーは、カステラや、ボーロ。ボーロってみんなわかるかな？簡単に言うと、小麦粉、砂糖、卵、牛乳を材料とした焼き菓子のことを言うんですけども、よくね、卵ボーロって、あの、ちっちゃい頃なんかお菓子として食べた記憶ってあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、その、ね、ボーロを思い浮かべていただければわかりやすいかなと思いますが、カステラやボーロなどとともに、戦国時代にポルトガルの宣教師からもたらされた南蛮菓子の一つです。その名前は、ポルトガル語のコンフェイトが語源となっています。伝来当時のコンペイトーは、まあ、色とりどりで、角のある形ではなく、白の球型であったと伝えられています。もう真っ白で、まあ、本当にこうちっちゃいボールみたいなね、丸い形をしていたということですね。コンペイトーは漢字で金の平らの砂糖の糖と書かれるんですけども、実はこの、漢字、当て字らしいんですね。コンペ、金の平らには強いといった意味としての名詞の上につけられる、まあ、言葉で、砂糖の甘みが強いことから、この字が当てられたとも言われていますが、実際のところは、まあ、定かではないんだそうです。また、他にも、金の米の砂糖の糖や、金の餅の糖といった表記も、されていたと、いうことなんですね。では、そのコンペイトーのちょっと歴史をね、辿っていきましょうか。先ほどもね、ポルトガル語のコンフェイトが語源となっているという話をしましたが、そのコンフェイトが日本に初めて渡来したのは、1569年、ポルトガルの宣教師、ルイス・フロイスによって、織田信長に献上したとされています。信長は、コンペイトの形や味に驚いて、まあ、気に入ったためにですね、コンペイトを何度も取り寄せて口にしたとも言われています。まあ、なので、日本人で初めてコンペイトを食べたのは、織田信長であると言っても、まあ、過言ではないわけですね。ただし、コンペイトは、まあ、当時から、かなりの高級品であったために、口にできるのは、まあ、公家だとか、高級武士のみで、まあ、一般庶民には、まあ、なかなか手が届かない、食べ物だったということなんですね。で、その後、1639年に江戸幕府はキリスト教の禁止を徹底させようとポルトガル船の来航禁止を目的とした鎖国令を出します。ね、鎖国ってね、歴史の時間で習ったと思うんですけれども、この鎖国令によりコンフェイトの輸入が一時途絶えることになったわけです。が、カラビトってね、まあ簡単に言うと中国か朝鮮かの人のことを言うんだそうですが、カラビトによってその製法が再び伝来され、日本人が自らの技術として製造していくこととなりました。このことはですね、伊原西鶴というですね、江戸中期の俳人が、まあ、いたんですけれども、その伊原西鶴の日本永代蔵という書物の中で、長崎の町人がコンペイトーの製造に2年余りも取り組み、ついに成功し大金持ちになるという逸話が記されているんだそうです。で、江戸時代に入って、まあ、鎖国された後は、元禄の時代というのがあったみたいなんですが、元禄の頃に長崎県で作られるようになりました。やがて製法が、京都や江戸にも伝わり広まっていくと、次第に町人などにも親しまれるようになったんです。そして、コンペイトーは色彩豊かで、形状も角のあるものへと変わっていきました。明治時代の中期から後期にかけては、コンペイトーは駄菓子の定番の一つとなっていったということです。また今でもね、ポルトガルでは そのコンペイトーの、まあ、元となったコンフェイトが、作られているということなんですね。ではここで、一曲ブレイクをしたいと思います。コンペイトーは、まあ、砂糖からできている、まあ、砂糖は甘いということで、かなり無理やり感はありますけれども、相原龍太のオリジナル曲聴いてください。相原龍太でスイーツ。
日差しが眩しい日曜を寝ぼけ眼の君をどうしても連れて行きたい素敵な空間がある。駅前のおしゃれなカフェ一人で行くのが少し恥ずかしい気がしたので君を連れ出したんだ。最初は乗り気じゃなかったのに甘いものを食べると聞いて今までの行動が嘘のような飛び切りの笑顔さ。お気に入りの服を着て鼻歌なんか歌っちゃって素敵な笑顔を見せる。そんな君が僕は好き。駅前の繁華街はいつものように賑やかでおしゃれなカフェはすぐそこ、バラの花が目印さ。店内に流れている音楽に耳を当てて君と過ごすこの時間、自然と心を癒す。そんなに話すこともないのに気づけば話題が溢れてる。あっという間に時が流れてく。買い物に行かなくちゃ。ショーウィンドウに。
はい、聞いていただきましたのは相原龍太のオリジナル曲。なんか久しぶりに自分も聞いたような気がしますけど、スイーツでした。さて第3締め担当の、私相原龍太がお届けしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトはコンペイトーでございます。前半ではね、まあ、コンペイトーの語源とかそれから歴史をねちょっと振り返ってみましたけれども、後半はですね、まずコンペイトー、まあ砂糖のまあお菓子ではあるんですけど、どうやって作られているのというところからちょっと攻めてみようかなと思います。まあ、現在では一般的なコンペイトーは、まあ、機械で作られているわけですが、伝統的な製法で手作りされている商品もあるようです。手作りのコンペイトーは、角度のついたドラと呼ばれる、まあ、大きい釜があるんですね。でその釜を使って、もち米を用いたイラコという、まあ、粉とザラメを、まあ、角にしまして、糖蜜をかけて、固定入れをしながら乾燥させる手順を繰り返して作られています。糖蜜をかけながら少しずつ大きくしていくため1日で1ミリ程度しか大きくならないんだそうですね。で最終的に出来上がるまでには2週間前後を要するというんですね。まあ、時間がかかるとはいえコンペイトーの製作工程は一見すると簡単な作業に思えるかもしれませんが、釜の温度や糖蜜の濃度、あと固定入れのタイミングなどを、まあ、その日の温度や湿度に合わせて、まあ、変える必要があります。なので何かこうミスっちゃうとですね、コンペイトーが固まらなかったり、 割れてしまったりすることもあるんだそうです。そのため、コンペイトーのように砂糖を結晶化させる技術は、お菓子作りの中でもかなりの難易度とみなされます。一人前のコンペイトー職人になるには、固定入れ10年、蜜かけ10年と言われ、なんと20年もかかるとされているんだそうですね。またさらに、最近のコンペイトーはどうなんだろう、なんかいろんなね、味がついてたりするのあるのかな、果物だとか、日記ってなんかの発火みたいなやつなのかなとか、まあ、お茶などの風味をつけた、まあ、コンペイトーもあるようなんですけども、砂糖に他の素材を加えると、結晶化がさらに難しくなるために、より熟練した技術を求められると。だから20年以上とかかかったりね、するのかもしれないですよね。で、そんなコンペイトーが、まあ、さっき前半でもね、ちょっとお話ししましたけども、徐々にこう、作られて完成していく中で、角というものが出てきます。まあ、簡単に言うと、ウコドラでこう乾燥させて作っていく中で、こう周りに、こう、角のようなこう出っ張りと、デコボコか、みたいなものがついてくるわけですけど、その角がなんでできるかって言いますとね、一つのコンペイトーに17から36個程度あると言われています。この角が。で、ただ、なんでできるかというのははっきりとした理由がまだ分かっていないそうなんです。一説によると、釜の表面に張り付いた一点が、釜が回転することにより引っ張られて盛り上がり、転がるうちにこの一点ばかりがくっつくようになると。で、その作業を繰り返すことで表面にいくつか、まあ、こうした点ができ、次第に凸凹がはっきりしてくると言われているんだそうですが、ね、口で説明してもなんだかわかりにくいですよね。なんかね、ね、図鑑なんかあれば一番いいんでしょうけども、まあ、ちょっとそういった、まあ、釜と、まあ、その動かし方だとかそういったところでね、角の、まあ、つく工程が、まあ、生まれてくるということのようですね。で、このコンペイトーが、実は、皇室と非常に関わりがあると、されているんですけれども、皇室では、古くから、ボンボニエールに入れられたコンペイトーが、まあ、啓示、いわゆるお祝い事ですね、の引き出物の定番とされてきました。で、ボンボニエールっていうのは、フランス語で、ボンボンと呼ばれている砂糖菓子を入れる、まあ、小箱の、ことなんですけども、このボンボニエールは明治20年代から皇室で用いられるようになりました。1894年、明治天皇の大婚25年記念式典の、ま、宴の際には引き出物として配られています。明治時代の初め、西洋の列強諸国との不平等条約を解消して、ま、肩を並べるために、日本では欧化政策が進められて、まあ、皇室の宴でも西洋料理がこう出されるようになりました。まあ、その後に、プティフールという小菓子が出されることと、日本では引き出物を配る風習があったことが結びついて、西洋の、お菓子の器であるそのボンボニエールにコンペイトーを入れて、引き出物とするようになったと、見られます。改めてなぜボンボニエールにコンペイトーが入るのかというのは、実ははっきりとした理由は不明なんだ、そうですが、あとね、一般的にコンペイトーが結婚式の引き出物として使われるっていうのが、昔はなんかそうだったのかな。コンペイトーを作るのには大変手間が、かかる、日数がかかるために、これから末永く時間をかけて家庭を築いていく夫婦二人になぞられるように、ということで、まあ、引き出物として使われたということもあるようですね。まあ、伝統的な製法で作られるコンペイトーは、職人が熟練の技で手間をかけているからこそ、色とりどりで綺麗な角のあるものに仕上がっています。そんな一品だからこそ、皇室の引き出物としても用いられているということだと思います。といったわけで、今週のスポットライト、コンペイトーをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
Radio Club.
合言葉のコーナー。さて、各週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーですね。第3週の今夜は合言葉。早速今回の詩をご紹介したいと思います。ただギターが好きで歌ってた二十歳の青い頃、夢見ることもせず一人、敷いてあったレールに長いこと乗せられてきたけど降りようとしなかった私、もういいだろう、鎖は解けた、立ち上がれ、私らしく生きる、誰に何を言われようと、私らしく歌ってどんなことも受け止めていこう、ちっぽけなことで何度もつまずいては転んで誰も信じられずに震えた、凍りついた心は溶けた、立ち上がれ、私らしく生きる、今までのこととらわれず私らしく歌ってどんなことも受け止めて。はい、というわけで今回のこの歌詞なんですけれども、私らしくというタイトルの、楽曲の歌詞になります。歌っているアーティストさんなんですけども、ビスクさんという、女性の方なんですけれども、このビスクがですね、アルファベットの小文字で BISQ と書いてビスクと、読みます。実はこのビスクさんなんですけれども、実は結構有名と言ったらちょっとあれなんだけども、もともと、ちょっと簡単にね、ご紹介しようかなと思うんですが、北海道出身の女性シンガーソングライターさんで、ギターとピアノの両方の弾き語りを、されるんですね。で、古くはですね、2003年4月にインディーズで、CD デビューして全国発売されました。キスの仕方が違うという楽曲があるんですけども、テレビ CM のオンエアだったりとか、全国のミニストップ店内でヘビーローテーションされたり、ケーブルテレビの PV でオンエアされてると、結構ね、有名というか、人気が出ているのかなと思います。その後ね、中国の方でも音楽活動をされたりですとか、現在は日本に戻ってね、日本でもライブをされているようで、今月月末あたりにね、ライブの予定もあるということでございますけれども、今回のこの私らしく、なんていうかな、二十歳まで、成人になるまでって、縛りというか、ありますよね。なかなかこう、辛い部分もあったりするんだけども、なんかその二十歳を超えて、なんかこう、自由になったことで、なんか私らしく、自分らしく、自分が本当にやりたかったこととかをね、すごくこうストレートに、伝えている歌詞じゃないかなと思います。この楽曲は、ギターの弾き語りと、あとシンセの音かなんかをね、ちょっと加えながら、CD と、楽曲として、なっていますので、ぜひね、ちょっとこちらをおすすめとして、今回お聴きいただければと思います。では、聴いてください。ビスクさんで、私らしく。
ただギターが好きで、歌ってた。二十歳の青い頃、夢見ることもせず一人、敷いてあったレールに長いこと乗せら来たけど降りようとしなかったあたし、もういいだろう、鎖は溶けた、立ち上がれ、 何度も。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told.
さて、83メガヘルツ、アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などの、タグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で、紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなども、この専用フォームからご利用いただけますのでぜひね、ご利用いただければと思います。さて、相原よりライブのお知らせでございます。直近では、今週末になりますね。6月23日日曜日、東京は水江という、都営新宿線になるんですけども、ホットコロッケというライブレストランで昼間のランチライブに出演します。チャージはありませんが、レストランのため、1500円以上の飲食をお願いすることになります。当日は3組出演しまして、2番目のお昼12時45分頃からの出演を予定しております。その後はちょっと先なんですけど7月14日日曜日、祖師ヶ谷大蔵にありますエクレルシーでのブッキングライブに出演いたします。なお詳細については相原のツイッター、アメブロ、フェイスブック等でお知らせさせていただきますので、ぜひチェックをお願いいたします。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はコンペイトを、ね、テーマに掘り下げてまいりましたけども、そうですね、コンペイト、なんて言うんだろう、確かに手作りのものはね本当にあの手間がかかります。まあ、一粒が、ね、あの大きさになる、大体の大きさになるまでは2週間ぐらいかかるし、でそもそも職人技、手作りだとね職人技がやっぱり必要になるんで、しかも20年かかるということで、なかなかねあの骨の折れる作業ではありますけれども、最近ね、やっぱり、自分も、まあ、冒頭でも言ったけど、あまり売られてるイメージがちょっとなくて、なんか、引き出物とか、贈り物とかのイメージが多いのかなと思うんですけども、まあ、元を正せばね、砂糖で作られたものだから、氷砂糖的なイメージがね、結構あるのかもしれません。だから、お菓子として食べるよりも、なんかこう、紅茶とかコーヒーに入れたりとか、そんなこともできるのかななんてね、思ったりするんですけどね、ちょっと、もしコンペイトを手に入れたら、なんかの試しにやってみようかなと思ったりもして、おります。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は6月25日火曜日、担当はこの方です。
青尻哲学者のカントと申します。こうご期待。
はい、第4週目担当パーソナリティ青尻の哲学者カントさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。